こんにちは、またたびです。
はい、こんにちは、クラムです。
トークテープ、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組はビートメーカーによるビートメーカーのためのビートメイクに特化したトーク形式のポッドキャストです。毎回2つのテーマを通してビートメイクの楽しさを皆さんに伝えていけたらなと思います。最初のトークテーマは今週のトピックというコーナーです。お互いが最近感じた気になることを掘り下げていきます。クラム君、今週のトピックお願いします。
はい、今週僕が話したいトピックは、コップで飲み物の味は変わるっていうテーマで話していきたいと思います。
それは手品かなんかですか？
はい、どういうコップで飲み物を飲むかで結構ね、味の感じ方変わるっちゃうね。
あー、なるほど。
それ知ってる？それ本当に変わるの知ってる？
うわー、あんまり意識したことなかったかもしれない。
なんかさ、Amazon とかでコップ調べたりすると、これ匠が作った、水の味がうまくなるコップとか言って売り出しとるのとか知らん？
そんな、それは大丈夫なんですか？
大丈夫、大丈夫です、
はい。知らない。
要するになんか、口に当たる部分がめっちゃ細い、なんか繊細になっとって、
あ、はいはい、
それで味変わるらしい
じゃん。味変わるの？
そう、それがアマゾンで売っとったやつだけど、まあ、買ったの。買ってみた。それは買ってみた。うん。
あ、買ったんだ。すごい。
うん。
うん。どう？
あ、まあなるほどなみたいな感じ。
ああ。
で、僕がその今回紹介したいというか、まあ言いたいのは、最近このコップで水飲んでるんですよ。
あ、これ。あ。
はい、ヘルレーザーの。マッチャンダイズ、
はいはいはい、
マーチなんだけど、そう、まあこれもともとね、このグラス言葉で説明するとビール飲むよっちゃんね、
うん、ビールグラスだ、うんうんうん、
そう、ビールグラス、これで水飲んだらめちゃくちゃうまい、まあ、まあビールもうまいんだろうけど、
うん、そっか、ケンちゃんお酒飲まないもんね。
あ、そう、
うんうん、
けどこれマーチャンダイズいただいてさ、うんうん、これめちゃもうやばい、ヘビロテ多分今一番使っとるや
ん。あ、そうなんだ。
うん、前紹介したオロポ飲むときとかもこれだ
ね。オロポもいいんだ。
これで作る、
ガラッと
氷入れて、
うん、
グラス結構ね、ビールグラスだけでっかいっちゃ
う、ね、そうだね、でかいからね、そっか、
入れて飲んだりする。でね、水もね、これで飲むとめちゃくちゃうまい、
うん、あ、そうなんだ。
うん、今までね、うん、2リットルのさ、僕いつもアマゾンでね、箱で買うっちゃん、水。
あ、水をね、うんうんうん、
うん、もう買いに行くのめんどくさいけん、値段一緒やし、
水素水的な、うん、うん、
いや、もうそんないいやつじゃなくて普通のやつ、
神の水みたいな、
なんか普通のやつ、
普通の、
あ、そう、うさんくさい、
ミネラルウォーターってこと？
マグネシウムがなんとかとか
で、そう
そういうのじゃなくてさ、
あ、もう
普通の、あの安いやつ。
でもあれもさ、水も結構なんかこだわる人こだわるよね、その硬水軟水とかさ。
いや、あれ大差ないでしょ。
あ、
分かんないけど、分かんない分かんない分かんない、適当に言ってる、
うん、
けどないでしょ、あんな、
うん、
水なんて何でもいいでしょ。
そうね、でも決まった水をいつも買ってるんだね。
まあ、まあ決まったっつってもアマゾンで一番安い水って
感じ。ああ、はいはい、1
個90円ぐらい、
うん、まあ水道水じゃなくてってこと ね、すごいいい心がけだと思う。そう、うん、
そうで、今までそれペットボトルね、2リットルやけど、ラッパ飲みしよったっちゃうね。
あ、
今までずっと、はいはい、もう4年間5年間ぐらい東京来て、
長いね、ラッパ歴、
うん、ラッパ歴長い、うん、もうプロラッパーやからちょっと語弊がある
から、そこはラッパーになってくるんだよね。
うん、
語弊があったね。
そう、うん、それをね、なんかね、これグラスに入れて飲んでみたら、もうなんやろ、ごくごく飲めるのが、その飲み、なんだろう、ごくごく飲めるっていうのが、
うん、
うまさに、うまいって感じてるんだ
と思う。ああ、そっかそっか、うん、
そう、味っていうより、味が変わるっていうより、
うんうんうんうん、
その行為自体が気持ちいいみたいな、水飲むの気持ちいいみたいな、
うん、ああ、なるほど、味が変わるというよりはその飲み心地というかね、うん、
体験が、そうそうそう、多分ね、うん、ごくごくって あのね、ペットボトルやったらさ、うん、口ちっちゃいけんさ、うんうん、ちょっとしか飲めんじゃんね。
あ、そうだね。あれ入ってき方も違うでしょ多分。ドゥクンドゥクンってね。
そうそうそうそうそう。だけんさ、そのゴクってする回数がめっちゃ多くなるっちゃね、うんうん、そのコップと比べると。
そっかそっか。
ってことは脳がもう十分飲んだって多分勘違いするんだよ。
ああそっか。
そう、それでその必然的に飲む量が減るみたいな感じ、うん、水の。そうやけんコップに入れて飲み出してから、うん、あの水の消費量めちゃくちゃ上がったもん。
へえ、あ、そうなんだ。
あのおかげで肌ピチピチです。
でもケンちゃん結構あれだよね、水分補給をしてる人なイメージがあるわ。それこそオーローポじゃないけどさ。
いや忘れるよ。あのだからゲームとかしてると忘れるんだね、熱中して。
はいはいはい。でもわざわざさ、その水買うほどさ、その水分補給を大事にしてるぐらいだからさ。
え、松田美くん水道水飲む？
水道水だね。
東京も？
東京の時はね、ウォーター、あ、だから最近までウォーターサーバーを契約してた。
いや松田美くんの方がじゃあ意識高いじゃん。
いや、それもなんかその引っ越しのテンションでさ、あの営業にかまけられて、
うん、
かまされて契約した。
めっちゃ松田美くんっぽいわ。
そうそうそうそう、うん。でたまたまほら
そんなのも一周して終わりでしょ。
いやいや、その人とかもさ、東京からわざわざ営業に来てて、高知のイオンに、うんうん、で俺も高知ライフスタートさせましたみたいな、おーみたいな、年も近いみたいな。
いや、だからそういう共通点って結構運って言わせやすいんだよ。あの説得の、そう、あの上等手段だよ。
で、あ、じゃあこれもなんかの縁なんでみたいな。
うわー、なんかの縁なんで。
これを
僕が一番あのうさんくさいレーダーピンピン反応する反応させる言葉なんですけど、
機種代タダにしてみたいな。そう、うん、ポッキーもつけますみたいな。あ、じゃあ
いらないよ、
行ってみましょうみたいな。うん、で最終なんか、うん、まあ、ね、今の山の方に引っ越す時にさ、もう山だから水死ぬほどあるから、あのいらないでしょってことになって、
うん、
でその解約したんだけど、その時にがっつり解約料とか取られるわ。なんか、
あ、まあそうだろうね。
よくよく考えたら結構月こんだけかかってんじゃんみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
それで
引き落とされると気づかんしね。
そう、やめたんだけど、やっぱりね、あの熱いお湯が一瞬で出るし、めっちゃ冷たい水が出るっていうのでね、結構夏はそれ飲んだり。
いや、わかるけど冷蔵庫でいいし、
うん、
電気ケトルでよくね。10秒ぐらい待てるでしょ。
そう、今となってはいらないんだけど、その
電気ケトル10秒15秒で沸く。
そう言ってしまえばね、もうそうなんだけど、うん、今のところは逆に水がねすごく美味しいんですよ、水道水も。
あ、やっぱり山の天然水なんだ。
なんかね、多分ちょっと違う。で水道代も安いから、うん、結構もうそれで満足してるね。そう、それでお茶作って飲んでる。
ああ、まあ東京飲めんのかな。飲めるんだろうけど、てかさ、
うん、
ご飯炊くの僕水道水なんだ。
ああ、そうなんだ。
飲むのは水なくせに、水とかペットボトルなくせに、ご飯は普通に気にせず水道水。
まあでもそれは普通なんじゃない、そういう人が多いんじゃない。
ペットボトルで作る人いるじゃん。
中にはいるかもしれない。でもそれこそその水をこだわる人なんで、その軟水で炊きますとか、備長炭を入れて
軟水で炊きます。あ、
そうそうそうそうそう、うん、お焦げが見えるでしょうかみたいな
人
で
しょ。あ、うん、はいはいはい。
そうじゃない限り普通なんじゃない、そのミネラルウォーターとしてさ、うん、飲用水とそのご飯で使う。
あ、そうなんだ、うん、
普通普通、うん、だと思うよ。
そうだから水飲むの楽しいんすよ。
ビールグラス、ね、でもビールグラスって多分そういうもんなんだよ、その喉越し。そのさ、
いや、びっくりした、もうこんな変わるんだと思って、
ね、多分ビールを飲ますことに特化したフォルムをし
てる。はいはいはいはい、ごくごくか、はいはいはい、
そう、ごくごくで、
でも一応なんかビールのさ、口も多分あの工夫されてるって見たことあるような気がする。うまく感じるように
う、ね、うんうん、
なんかなってるって見たような気がする。だから、うん、なんだっけ、ストローで飲んだらあんまりよく飲めないみたいな。
よくないし、なんか酔うっていうね。本当か分かんないけど。
あ、そうなんだ、うん、なんかそういうの見るよね、うん、
そうそうそう、うん、今だってほら、アサヒのジョッキはダイナマっつって、なんかジョッキ缶っていうのがあるんだよ。
あ、 それ松尾くん好きなやつか。
それ好きなんだよ。
え、それガバって上取れるってこと？
あれね、上が取れるの。上が取れて泡がねふわーって上がってくるのね。
革命じゃん。
革命なのよ。
それ売れてるっしょ多分。
あれ売れてんね。でね、他の普通のビールの缶とね価格は変わらないから、だったらそっち選ぶよねみたいな。
ねえ、
そう
一興じゃないんだ。ただ
ね、そう難しいのがね、冷やしすぎてもいけないしね、ぬるすぎても微妙なのよ。
上がってこないんだ泡が。
上がってこないんだよ。
あ、
でそこが分かるまでその
具合、
飲む前にその冷蔵庫から出すタイミングが難しい、ね、
あ1分ぐらい置いたりするんだ。
そう今日上がんねえみたいな。
ああ
最悪だみたいな。それを楽
しみにして。それ上がってこんやったらまずいと。
上がってこなかったらもう継ぐね。
ああ、そしたら出る。
そしたらもう同じことだから。
ああ、その刺激で出るんだ。
うん、そうそうそう、もうあの上がってくる時がたまらんで結構美味しいんだよ。
あ、へえ。ビールグラスとかあると今家。
ね、ビールグラスはね、うちにねちっちゃいね瓶ビールのグラスが。それはね、
あのなんか親戚が集まった時に飲むやつみたいなやつ。そうそうそう、あれうまくない？あのコップ。
あれうまい。そう、やっぱりね、ビールのあの瓶ね、瓶ビール飲むのもうまい。
あ、わかるわかるわかるわかる。いや、居酒屋
王将とかで。
なんか、
あ、そう、結構やっぱでもね、あのもうちょっとあったかくなってというか、暑くなってきたら
やっぱ飲み会やろう。
やりたい。の飲み収録やりたいもん。
飲み収録は僕まずいこと言うからダメだね。
出ちゃう、
ね。飲み収録はね、うん。
出ちゃうからね。まあでもほら100回目前にして何かね、うん、そういう企画
メーター。2人で行こう、2人で。
あ、そうだね、うん、そこはオフレコで、
うん、
オフレコ飲み会で。
だって2人で飲んだことないじゃん。
ないよね。そう、ないし、だ多分イベントとかでもさ、ケンちゃんなんか意外とあこれ酒じゃんみたいな時あるからね。飲んでんじゃんみたいな。
あの、そう、まあ別に飲むよ。なんかまあ1杯2杯2杯ね。
でもああいう時ってさ、何結構気をつけてるの、酔わないように。
まあ一応仕事って認識で言ってるからね。
ちょっと、うん、やめてよそれ、ずるいよ。
いや本当に
ずるいずるい。俺だって 4,5 杯飲んでぐー飲んでさ。
いやそれでライブ、うん、うまいライブできんやったら後で落ち込むの僕っちゃ
ん、ね。まあ、そりゃそうなんだ。そりゃそうなんだけどさ、
うん、だから、
うん、
酔えないっていうなんか認識があって、
うん、
あんまりそのと何回か行くけど、
はい、
楽しくなるしね、気持ちも。そっちの方がライブうまくいくからさ。
そのタイミングは気にするようになったね、やっぱ飲むとか。
いや、あなたはもう関係ないでしょ、タイミングも。
いやいや、やめてください。
タイミングもクソも何もなくてベロベロで。
いやいやいや、なんかね飲めちゃうんだよね俺は。
いや、あなたは僕に説教してきますよ。ケンちゃんもうちょっと休んだがいいよって毎回言ってくるけど、ね。
言わないよ。
言ってっから、
まあ、言うときはでももうライブとかもやった後
めちゃめちゃ言ってくるから、ね、あ、そうそうそう、いつもの酔っ払いだぬきだと思って聞いてるけど。
一回なんかもう帰り道やばかったときあったし、あれはちょっと反省したけど昔。
え、僕と
ケンちゃんとか、そう、ケンちゃんと POD かなんかと小田急乗ってたときに、
いや、僕酔っ払ってる人いたら一緒に帰るかな。
ああ、だからその時俺は結構頑張ってたんで、もうやばい。
多分あ、バレないように。
そうそうそう、いつもさみんなで帰ってたでしょ。いつも帰ってる時にさ、
家近いから、
ちょっと行っててみたいにはできないから、ちょっとこれあと20分、まあまあまあいけるみたいな、うん、でも、うん、あのお酒の怖いとこってさ、あの乗り物乗った瞬間に急変するんだよ ね、そう。
いや、だから嫌なんだよ。いや、なんやろ、クラブが歩いてとかチャリとかで行く距離とかのとこやったらないっちゃけど、もしそういうとこやったらもっと行ってっかもしんない、
うん、ああ、そうだね、
うん、僕来るっちゃうの結構、あの電車乗ったら、
はいはい、そう来るんだよ、
うん、
あれをね忘れてんだよね、その飲んじゃう時って。
いや、僕怖くて忘れらんない。
でもピークぐらいで、その俺は結構さっと帰りたいタイプだから、ピークで、もう酔いのピークで楽しいのピークで
ジャ
ッて、うん、 去るんだけど、いざ一人になって電車とか乗ったら、あ、一回降りとこみたいな、
うん、あるんだそういう時。
あるあるある、あるある、ある、うん、あるけど、いやそんなにない、そんなにないかなっていうところね。
ちょっと話戻るけど、あの、うん、先週のパーティーの時は飲まんやったらしいね。
あ、飲まなかったよ。もうね、
僕びっくりした。
逆に高知に来てからはもうその街に出る手段が車しかないから。
あ、飲めないんだ。逆に
飲めないんですよ。そう、
まあ、電車で行ってバスで行って飲もうとかもできんってこと。も
う
物理的、
そう、できないんで。
できるっちゃできる
できるっちゃできるけど、できないに等しいね。
あ、そう、
1時間ぐらいかけて鈍行のなんつうの路面電車で行って、で、
あ、だったら車でピュッて帰るか。
そう、ピュッて車で行くか、まあ本当飲むとしたら一回もうしっかり飲んで車で寝るかみたいな。でもその間駐車場代かかってるみたいな。
はいはいはいはい。
だったらいいかなみたいな。周りもそんな感じ。あとは代行だね。
あ、あるんだ。
そう、でも一発ね代行やったんだけどね、それ5000円、5000円です。
あ、タクシー乗りか。
ギャラ飛んじゃいます。もう何のためにライブしてるんだって感じになっちゃうんで。そう、
だったらもうピュッて帰るか。なるほど、
ピュッて帰るね。
あ、じゃあ東京はその普通に電車でみんなで帰れたから飲んだりしてたんだ。
そうそうそう、本当は飲みたいよ、うん、俺も。
いや、あのイベントの時僕ベロベロくんの、ま、ベロベロくんじゃない、松並くんとベロベロくん間違えたなんか語呂似てない。
誰、松並
くん進化したらベロベロくんになるっていう。そもそも
ベロベロくんになるのかもしれないけどね、
うん、松並くんがベロベロなイメージしかないけどね。
あ、ほんと。あ、でもケンちゃんはそういう印象なんだね。あんまり言われないけどね、酔っ払ってるとこ見ないって。
いや、うん、なんか僕のイメージとしては僕の前だから無理してシャキッとしてんだろうなっていう僕に捨てられて帰るから。ケンちゃん
と いる場合はもう一緒に帰る人っていう認識があるから、だからケンちゃんのペースに合わせたいから、う
ん、いや、まずそれはねごめんなんだよね。
いや、いいね、いいね。だってそう、さっきも言った通り別に残りたいタイプではないから、
うん、あ、そうなんだ、うん、
そうそうそうそう、もうすっと終わったら、あの、うん、朝日出たら帰りたい感じだから、うんうんうん、そうそうそう、それでいたけどね。でもベロベロくんか、そっか、
イメージあったけどね、
うん、あんまり、でも多分自分も DJ 入りだからこの、うん、なビートやりだしたりっていうのが、なんかやっぱり DJ イベントの頃とかに結構鍛えられたのもあるかもしれないね。もう、
あ、まあでも元強いっしょ、
うん、元も飲める方だと思う。テキーラとかもう、でもあんまりなんか周り言うてさ、そんな酒飲む人もいないんだよな。
そうなんだ。なんかそのなんだろう、田舎っていうとお酒の文化ありそうな、
うん、意外とね、
あるけどね、
まあ、高知めっちゃ酒だけどね。あ、そう、みんなやっぱ車乗るからっつって飲まない場合が多い。そうそうそう、
みんな車乗って家に帰るんだ、街に来て。
そうそうそうそう、
うん、
でまあ飲む人はチャリとかって感じだね。
ああ、そういう人も いるんだ。
そう、やっぱりルールは守ってる、ね、うん、その飲酒運転とかはしない。そうそうそう、本当は飲みたいけどね。だからまあケンちゃんとかと、そう、大勢の飲み会とかじゃなくて、やっぱそういうね、
2人でしっぽり行こう。
たまにはそう、しっぽりっていうのもいいと思う、うん、
カフェ、いつものカフェを乗り換えて、は
しごして乗り換えてね。そう、一杯ぐらい飲んで、
うん、
そう、昔ね下北にすっごい好きな飲み屋があってね、もう今なくなっちゃったんだけどさ。
あ、へえ。
そう、結構そこ行くとね、なんか下北のレコード屋さんの人とか、よく行ってた、近所だったから、
うん、
歩いて行けるとこだったからさ。でやっぱそことかも瓶ビールなんだよ。でこうやってついで飲むのが美味しかったりするんだけど、うん、そうだね、今納得したわ。そのコップで味が変わるっていうのを最初聞いて、ケンちゃんついに始まったかと思ったんだけど、
あ、そっち系の人っつって、
そうそうそう、うん、ビールグラス紹介しますとか言って
、いや、やけんさ、僕ビールグラス今ディグリよっちゃんね、うん、
あ、そうなの。
いやで知識なくてあんま分からん。
あ、
一応で、しかもアマゾンで見てるって感じで、
うんうんうん、なるほどね。
あんま分からんちゃんね。なんか星で一応なんか買ってみたら分からんやろうな、こういうの。星でさ、レビューで見てさ、
危ない方向に行くとしたら、あのおチョコとかディグったら、
あ、だからそれ酒でしょ。
そう、でもそれ水でやったらいいじゃん。
あのコーヒー飲むグラス、グラスてかコップとかもでぐりたいし、まあ僕マグカップめっちゃ好きっちゃけどさ。
そっか、
うん、
コーヒーでも言えんのかそれ。
そう、まあ飲み物全部言えるじゃん。
あーそっか。
でちょっとジャンル違うけど、僕自炊でさ、うん、味噌汁だけ作るとかよくあるじゃん、うん、惣菜買って味噌汁だけ作るみたいな。
いや、
いいです。その時は木のお椀がいいんだよね。
なあ
分かる、味違うマジ。
わかる、あの木のお椀がいい。あ
の普通の陶器のさ、
うん、
お椀もあるっちゃけどさ、そっちに入れた時と、うん、木のお椀もあって、それ洗ってない時あるけんさ、
あ
連続で食う時とか、
うん、そうね、
ない時とかあってさ、うわーこれ洗うのめんどくさいけん陶器の方入れるかと思ってさ、あの、
うん、
洋風のあのスープとか入れたら美味しいんやろうなみたいな陶器ある
ってさ、あれはあダメダメダメ。
あれに味噌汁入れて飲むけど、うん、なんかね、うん、味違うっていうか。
あれねダメなんだよ。
やっぱり木のさ、あの木のお椀のあのちっちゃい小ぶりのやつ、うん、もうあれちっちゃいけん、
そう
何回も
おかわりするけどさ、小ぶりのやつ、そう、うん、わ、うん、かるわかる。
あれとご飯とソーセージと、うん、玉目玉焼きで朝食べたりするっちゃけど、
うんうんうん、
あれちょっとジャンル違うけど、飲み物系で汁物系で木の、
そう、
ね、あのなんか変なところにこだわりがあるんですけど、味が違う、脳が錯覚する。
そう、多分ね、あの共感できる日本人の方多いんじゃないかな、やっぱりその
器、まあ確かに、ね、あの
そう、
もう僕のイメージあれよ、あの、うん、日曜日の、
うん、
あのドラそれこそドラゴンボールとかこち亀やってた朝の時間の CM の朝毛の CM で、うん、
はい出ました、
わかります？あの
クラシックもちろん
90年代生まれの人手挙げてほしいんですけど、
はいはいはいはい、
これ多分みんな手挙げると思うんですけど、
うん、
あの無音で
朝毛ね、
朝毛、うん、あのでっかい茶碗で、あのまあこれお茶漬けなんですけど、うん、お茶漬けガーって食って、
はいはい、
で後ろで電話がリリリリリリンってなってるんですけど、うん、
お茶漬け中って貼るやつね。
そうそうそう、うん、バーって食うっていう、
はいはいはい、
ああいうのをイメージして僕は朝食べたいんですよ。
ねえ、あれいいよね、
うん、
たまに見るもん YouTube で。
僕もね実は見ます、90年代あの生まれの人なんかグッとくるやつみたいな、
うん、見るよね。
CM あるんだけど、
あれのチャーハンのやつとかもいいよね。
ある、
昼バージョン
の長谷園でしょ。そうそうそう、わかる、
長谷園の、そう、うん、昼バージョンはあれもさ、やっぱりあの家にあるような六角形の皿にこうレンゲなんだよね。
そう
そう、レンゲか、まあでもレンゲだ、
レンゲうまそう、わかるわかる、
そうレンゲはゲットしたよねあれで、うん、そうわかるわかる、時々
スプーンじゃないんだ
よ、焼き飯みたいな、そう
レンゲ、
あの感じだよね、
うん、
朝毛も、朝毛の CM はあの木のお椀におにぎり2個と漬物みたいな感じ、
そうそうそうそう、それでいいんだよみたいな、
そうそうそうそう大事だわやっぱ器だ、あれがあの白い陶器だったらもうダメだった、多分クレーム来てたと
思う。そうだね、逆にね、
なんで木のお椀じゃねえんだ小ぶりのっていう、
そう
なってたわ。
であれさ、シャッシャッシャッシャッってさ、あの箸をさ、
うん、
あのお茶碗につけるけんさ、そのお茶碗のザラザラの音とかがさ、うん、めっちゃうまそう
じゃん、
こすれて、うん、
でも早すぎた ASMR だったのかもしんないね、あれ。
いやもう絶対そうでしょ
ねえ、
うん、
そうだ、そのそれを引きずってんだな。
でもあれ多分 CM 界のクラシックでしょ。
クラシックだね、あれはクラシックだね、
みんな知ってるし、うん、今多分30から40歳ぐらいのレンジの人たちはマジビッグアップしてる、クラムビッグアップ
ビッグアップしてる、ね、うん、そうだね、
バリナツイみたいな、
ね、
逆に若い子はね、は知らないよね、
わ知らないんじゃないかな、
見てないでしょ、見てないから、そもそも、うん、この人たち何の話し、今日何の話してんだろうなって、水の話から味噌汁の話でお茶漬けの話してるっつって、うん、
そう、あれの CM はやっぱりねクラシックなんだよね。
そう、まあそういうことでちょっと話ぶっ飛びまくったけど、
いい、
今ねグラスディグってるんでちょっと教えてほしいな、うん、いや詳しい人いるのかな、
おすすめのグラス、うん、そうね、
水がうまい、ちょ、お酒はあんま飲まないんで、
うん、
これめっちゃうまいんだよね。
ビールも飲んでみたら、
いや僕だからトライしようと思ってる、うん、
ああいいじゃんいいじゃん、
今さなんか甘いの出てんじゃん、なんか
甘いやつね、うんうん、
水曜日の猫っていうさ、
あれうまい、
え、わかる、
うん、わかるわかる、
多分なんだけど女性ターゲットかな、あれって飲みやすい、普段飲まない人ターゲットでしょ、
うん、まあクラフトビールっていうかちょっとそのなんていうのかな、創作ビールみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
あとはなんかそういうヒューガルデンとかみたいな結構飲みやすい系だね。
あ、そうなんだ。なんかフルーティーなさ、
うん、フルーティーな、うん、
だからそういうのを言ってもいいかなっていう。
いや、それこそヘルレイザーのビール
いい。 あれうまかったね。あれうまかった。
あれうまい。そう、
パーティー来てくれたもんね。
ああいう感じ、うん、そうそうそうそう。
あ、ジョーいけんじゃん。
そうだ、ケンちゃんだから変な発泡酒とかノンアルとかよりも あのいいビールを飲んだ方が飲めるのかもしれない。
あ、
しかもちゃんと冷やしてね。
あ、
なんか置いといてぬるいとかだともうあのまずみがすごい出ちゃうから、まあ、そう、その状態のビールをぜひグラスで、
うんうんうん、いいね、
うん、飲んでみてください、
うん、
なるほどね、それならわかる。確かに、
あ、グラスちょっと教えてください。
いいっすね。皆さんも金曜の夜、はいね、ビールを片手にちょっと聞いてほしいですね、うん、今回は
もうビートメイキングは休んで
ね、一回たまにはね休憩して、
うんうん、
で飲みすぎた朝に朝毛を行っちゃって、
行っちゃお
もらえればね、
うん、お茶漬け食べよう。でビート
お茶漬け食べましょう。そうしましょう。
その時に使うサンプルは僕が見つけとくけん。
そうだ。
Cラウンジでシェアしとくけん。ご飯、朝ご飯だけは作っとくけん。
てくれるからね、
うん、安心して寝
ていい。そうだ、朝毛、
うん、
朝毛用意しとくか。
安心して寝ていい。酒で潰れて寝ていい。ね、朝ご飯だけは用意しとくけん。Cラウンジに入ればそこは保証されてます。
ああ、そうだね。
はい、
俺も今日は飲んでしまおうかな、そしたら。久々に
任せて、美味しいウインナーつけとくわ。
あ、
塩気の効いたおにぎりと。
うわ、優しい。
あの寮のママじゃん。
ママじゃんね、本当だよ、うん、全然突っ込むの忘れてた俺、うん、ウインナーが嬉しすぎて、
うん、
ママじゃんって突っ込むの忘れてたけど、
ちょっと塩コショ
ウ入れとくんで。まあ、ケンちゃんさ、よくさ、お肉みたいなマグロとか、このマグロお肉みたいとかさ、なんかこのトマト甘い、まるでイチゴだとか言うじゃん、なテレビで見てると。まああとはさ、なんかポテトチップス関西風うどん味とかよくあんじゃん、そういうの世の中に。もうさ、そういうのってさ、だったらそれ食べればいいじゃないって思わない？
あ、毎回なんか素直にうんって言えねえんだよな。毎回なんかちょっとずれてんだよな、うん、
最高級のマグロですっつってさ、うん、ドンっつってちょっと炙ってます、うん、はい、食べた、これはお肉ですね、だってだったらお肉食べればいいじゃないじゃないじゃないじゃ
ない。まあでも、どっちそれ。なんか、だって出演者もさ、だって本気で思ってるわけじゃないでしょ、
うん、まあだってコスパよ、なんでさマグロ食べてんのにお肉になっちゃうのって。
まあまあまあまあまあ、言いたいことは分かるってことにしときましょう。
そう、そんな世の中に生きている我々、今週のトピックなんですけれども、
はい、
今まで美味しかったパーティー飯参戦、これやっていきたいと思います。
毎回さ、前振りとメインの話が全然つながらないんだよね。全然関係ない話してるんだよ。いや、これ多分うまくつなげるのがこうラジオのあれじゃん。
いいんだよ、素人がやってんだから。
いや、まあそうなんだけど、一応1年はやってできてるからね。
やめてよ。終わってからにしてよ。
もう素人はもう卒業したはずだよ。
いやいや、そう、うん、だから本当にそういうことなんですよ。
もうちょっとミックスうまくなろう、うん、ミキシングの勉強しよう。
お肉みたいなマグロを食べる時もあるけど、
はい、
やっぱりこのね、パーティーで食べた、パーティーの時に食べた忘れられないご飯っていうのがあるんだよね。
このトピック僕も一個あるよ。
あ、ある、
うん、お、言える、
あるはずなんですよ。そう、やっぱりさ、
ある、うん、
ね、パーティーって音楽浴びて仲間とワイワイするのもさ、もちろんいいけどさ、うん、そこには結構魅力的なフードだったりとか
ね、
なんかそういうさ定番ってあるじゃん、
うん、クラブで食う飯結構うまいっちゃんね。まあ音楽がね、かかっとうのがやばすぎる。
そうそうそうそう、うん、
え、僕から言っていい、うん、またたびくん3選でしょ。僕1選だから僕から終わらしちゃっていい。
あ、じゃあケンちゃんもらっちゃおうかな。
僕があげるのはもう食えないんですけど、うん、あ、福岡のクラブベースっていう、ベースがあり、あ、クラブがありまして、
うん、
ベースがベースで出てたフリーズさんが作ってたカレ
ー、うん、あ
ーをあげます。
なんかうまそう。
めちゃくちゃ辛いっちゃん。
あ、辛いんだ
けど、いろいろそのなんかスパイスとか、うん、あと唐辛子もなんかいろんな種類の唐辛子とかいろいろ入れてて、
うん
うんうん、でそのなんか風味がめちゃくちゃ良くてさ、
うん、
普通のカレー作っただけじゃない、ルー入れて、あの材料入れただけじゃないような、
うんうんうんうん、
あの味がするカレーを食えたクラブベースのカレーが僕は一番好きでした。
ベースでそれはなんか決まったイベントの時に出てたの？
いや、フリーズさんはね、店長ってかオーナーだったから結構いて、で僕があのレギュラーとかあったからさ、 DJ の、
うんうんうん、
行くたんびにもう絶対食べてた。
へえ、あ、もうレギュラーメニューとしてあるみたいなことか。
うん、で僕もレギュラーイベント持ってたから、
うん、
入れてもらってたから、その時に食べ 毎月火曜なんだけど、第2火曜かな確か、
うんうんうん、
その時に毎回食べてたね。
どんなそのさ、カレーっていろいろあるじゃん、なんか欧風カレーとかさ、
なんて言っちゃろう、
家っぽいカレーとはやっぱかけ離れてるの？
うん、スパイスいっぱい、あの配当券本場っぽい、うん、まあ、本場食べたことないけども、
うんうんうんうんうん、
うん、そのスパイスの香りがねめっちゃいい。
へえ、あ、じゃあめっちゃ調合してるんだね。
あの家のカレーとさ、うん、そういうなんか日本にさ、なんかインドカレーとかあんじゃん、
うんうん、
あれで食った時のさ、ね、匂い違うの分かる、うん、それ多分スパイスっちゃけど、多分、
うんうん、
それの匂いがちゃんとする
みたいな。へえ、でも辛いんだ。
あ、めちゃくちゃ辛い。それがねやっぱ食欲そそるんだよね。
はいはいはい。どんなタイミングで食べるの？そのイベントの自分が出番あるとしてさ。
あ、僕行ったらすぐ食べる。
あ、すぐ食べるんだ、
うん、で、辛さでさ、うん、エネルギーもめっちゃ満ち溢れてくるけん、よし、
はいはい、
今日 DJ かますぞ、
ね、
みたいな。
うんうんうん。あ、じゃあそれもあって結構フリーズさんは辛いカレーを、まあでも味のね、そのな好みっていうか、それがあるとは思うけどさ、うん、やっぱりそのスパイシーっていうのには、
うん、
やっぱそれかませみたいな、
いやめちゃくちゃ、ね、みんな食べてたもんだって、うん、出演者みんな多分食べてたよ。
へえ、じゃあ僕だけじゃなくて、結構福岡ローカルだと
知られたというか。そうだね、当時ベースに行ってた人は結構食べてたと思う。
あ、そうなんだ。
うん、美味しかったもん。
いや、なんかこの味を知ってる方は今すごい懐かしいんじゃないでしょうか。
いや、僕が出すと思わなかったんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
地元の味って感じで、すごい、まあ話してるすごい懐かしくなるんですけど。
うん、そうだよね。その味ってそれもあるのよ。なんか思い出す
とか。ああ、あるあるある。うん、
あるよね、うん。そうそうそう。なんかそれもやっぱり。
もう今口の中カレーになって、うん、あの味思い出すもんね。辛かったな。
え、最後に食べたのいつぐらいの？
いや、だからベースがなくなる前の時かな。
あ、
最後のレギュラーの時。
そうだよ、ね、でもコロナの時期ぐらいだったっけ？
いや、もう全然前、僕が福岡住んでる時、カナダ行く前。
あ、そうなんだ、結構前なんだね。
うん、
そっかそっか。あ、じゃあかなり思い出
の話だけどね、
感じになってきてるね。
うん、
へえ、食べてみたかった。
いや、絶品です。
へえ、そうなんだ、素晴らしい、うん、
はい、
これは被らないな。
ということで番外編でちょっと僕の話なんですけど、クラムの、うん、イベント飯、
うん、
ベストチョイスは、ベースのカレー、
ベースのフリーズさんのカレーですね、
はい、フリーズさんのカレー、はい、
はい、おー、これはちょっと気になったところですが、
はい、もう食べれないんですけどね。
じゃあちょっと食いしん坊マタちゃんの、
はい、
3チョイスを行きたいんですけど、さっきの、はい、
ベロベロ、
クラム君のかん、そう、ベロベロ君の3チョイス、うん、酒、お酒とバッチリの まず1個目が渋谷のファミリーっていうクラブでやってたイベントで、グラスネットワークっていうイベントがあったんです
よ、聞いたことある。
それはそう、ジュノンコアラさんってMC の、
そっか、だからか、はいはいはい、
そのコアラさんのまあレーベルであるマッドカンノンが主催でやってたアンダーグラウンドヒップホップのパーティーがあって、
うん、
で自分も DJ とかビートライブとかでレギュラーで出させて、そうもらってたんですけど、でそのグラスネットワークで出してた観音食堂っていうフードのブースがあるんだけど、でそこで麻婆豆腐を出してて、
へえ、辛い系だそれも、うん、
それもね激辛
ああ
でね、その
そういう方向性に行くのかな、やっぱクラブ
そうね、クラブだと
刺激が欲しくて、
刺激が欲しい、結構ねジャークチキンとかやっぱスパイシーな多いイメージあるじゃん、
うんうん、
そうで、その観音食堂のね麻婆豆腐がなんでうまかったのかって、作ってたのがMC の朝日さんっていう、
うん、
そのまあマトカンノの MC の方なんだけど、うん、その人はね赤羽の方でラーメン屋さんを営んでらっしゃるんですよ、もうプロの料理人、でその方が忙しい合間を縫って出せる時は
出店
麻婆豆腐を、そう出してくれてて、それがなんかねやっぱその辛さとともに思い出すね、たまに、あれなんか久々に食べたいなみたいな、もうやっぱね、そのケンちゃんのさっきのカレーじゃないけどね、そのイベントを来て、まずそうデイタイムでさ、ちょうどご飯時なの、7時ぐらいとか、そこで一発その麻婆豆腐いただいて、もううおーみたいな、カレーみたいな、もう疲れてようがなんだろうが関係ない、ね、もう酒飲まないとみたいな、逆にそれで酒飲んで体仕上げてライブするとか、DJ するっていう、なんかその思い出があるね。だから、
僕も麻婆豆腐好きだよ。
あ、本当。
辛いの好きだよ。
あのね、結構ね、その観音の、
あっち系好き。結構四川風のさ、
うんうんうん。
あれなんて言うんだ。
シャンショーじゃない。
そうそうそうそうそう。そっち系好き。
あれね、めちゃくちゃ痺れる。
じゃあそれだ。
そう、多分ケンちゃん好きだよ。な辛さよりもしびれが来るというか、うん、
はいはいはい、あれもさ、なんかそのスパイスの匂いが好きでさ、
あーいいよね、
うん、
なんかあれってさ、何、山椒ってこうスパイスというよりはなんかお花っぽいというか、ちょっと
あー分かる分かる、ていうか植物のなんか感じするよね、
そうそうそうそう、
なんかしび
れるけど爽やかみたいな、
鼻からさ出た時の匂いというか味というか
抜けがね、
そうそうそう、分かる分かる分かる、
いいよね、
うん、
ああいうスネア、ね、そう、あれをねこうガッと食べて、夏とかももう汗かいちゃう、
ああそれ気持ちいいでしょ、でビール飲んだらもう決まるじゃん、そうそ
う、
整うじゃん、
もう決まるの、そう、もうそれでライブしてみたいな、
うん、
でも終電で帰るみたいな、
うん、
もうそこまでずっと口ピリピリみたいな感じだけど、うん、なんかねそれをねたまに思い出すね、また食べたいなって思いながら、
まだ食べれるとかよ、
もうねグラスネットワークは今クローズしてるのかな、そうそうそう、だから結構思い出の味にはなっちゃうんだけど、朝日さんのラーメン屋さんはバチバチなんで、まあもし気になった方は赤羽界隈でもう名を馳せてるんで行ってほしいです。はい、そして2個目がね、これはねまたカレーになるんですけどね、
あ、やっぱそっち系多いんだね。
まあ、2個目が、36コーヒーのカレーです。
ってことは喫茶店で出してたようなカレーが食えるってこと？最高じゃん。
あるイベントでね、
最高じゃん、
そうで出店で出てて、もううまかった、超うまかった、
そう、カレーとコーヒーはもうベストでしょ、
ベストでしょ、
うん、
そうで、そのカレーがね結構ね、なんていうのかな、やっぱね独創的で、いわゆるその茶色いカレーじゃなくてね、なんかポタージュ系のカレーというか、
ホワイトカレーみたいなのあるよね、
あるじゃん、
うん、
知ってる、で色もねなんかどちらかというとグリーンカレーみたいな、でその
うまそう、うまそう、
その時なんかまあカシューナッツとマッシュルームみたいな、
カシューナッツさ入れたりするよね、
あ、そうするのよ、
わかるよ、
するみたい、
うんうん、
でなんかそういうね、なんかちょっとまろやかなカレー、
わかるわかるわかる、クリーム系のやつでしょ、
そう、
あ、うまそう。
ものすごい美味しかった、
ね、うん、そういうのさ、やっぱ喫茶店とかよく出すよね、そういうのね。
そうそうそう、
わかるわかるわかる、うん、
やっぱカレーってどうなんだろう、自分も全然さ素人だからわからないけどさ、いかようにもアレンジできるっていうか、うん、どんなものでも多分カレーにできるポテンシャルってあるんだと思うね、うん、ちゃんとそのね、カシューナッツとカレーとかって一見つながらないけど、
あ、けどあれうまいよね、僕もなんか多分食べたことある。
あ、そうなんだ、うん、俺もその時がね初めての出会いでちょっと、ね、
あ、そう、
うん、度肝を抜かれて
しまう。豆とか入っとったりするっちゃんね。
ああ、そうそう、
よく
インドのカレーだとあるね、ダルカレーみたいな、うんうん、ひよこ豆とかのああいう海苔に近いんだけど、もっとなんかこう、もったりとした感じでね、
はいはいはい、あれサラサラだもんね。
そう、ライスと合う、
うん、ああいいねいいね。
まああとはその363のセンスがえぐい、実はね昨日もちょっと食べ行ってて、ね、結構日替わりでいつも高知では自分はパワースポットと捉えてる喫茶店なんですけどね、うん、そう、日週替わりで結構独創的なカレーを出してる、
うん、
コーヒーとかクラフトコーラとかもすごい美味しいお店なんで、そう、まあ、もし高知市に来る機会があったら、うん、ぜひ行ってみてほしいです。私が言うまでもなく有名店なんですが、そう、すごいおすすめです。
あれ、その方がレコヤやってるってこと、うん、
そうです。でビートも作って
るし、喫茶店も2つやってんだ。
そう、
店一緒それ、なんか
一緒。
あ、
ね、レコード屋はねちょっと離れた場所にあるんだけどね。
え、じゃあどっちかが空いてるときどっちかが空いてないってこと。
ね、お店はね昼営業で3時までやってて、
うん、あ、3時から
で、じゃあ、そう、レコード屋さんはね日曜日しか空いてないんだけどね、もう一人の相方の人と、
うん、
3時過ぎぐらいからやってるみたい。
それは日曜だけ。
それは日曜だけ。
そういう営業スタイルなんだ。へえ。
そう、結構ねレコード屋もね隠れ家みたいな感じでね、
うん、MPC 触りに行ってるんでしょ。
そうそうそう、うん、そこで曲作ったりとかしたりして、そう、なかなか、だから喫茶店の方もねすっごいレコードあるんだよ。でそこで結構、
はいはい、かか
って、そう、ビートも流れるし、なんか結構いい感じの音楽がいつも流れてる空間なんだよね。で体に優しい食材ばっか使ってらっしゃる、そこはすごいこだわってて、だからなんかね食べると元気になるんだよね。だそういうなんか薬じゃないけど、そういうメディテーション、音楽と食の、うん、素晴らしいところっていうことで、
それもそれで整いそうね。
そう、すっごい、
うん、優しく整いそう。
そうそうそう、
麻婆豆腐は気合系でおしって感じ。
そうそうそう、
うん、
まさにそう、
わかる。
そうで、なのでその三六コーヒーのカレーもちょっとレコメンドなんですけど、
はい、
では最後の一つ、
はい、
これはねちょっと王道なんですけど、富士そば。
あー、クラブ飯にしちゃう。
これはもう自分の中ではクラブ飯です
ね、はいはい、実は僕行ったことないっちゃんね。
ケンちゃんないの。
ない。
ないのか。
まあ、ちなみにちょっと余談だけど、うん、福岡の、まあ、福岡ってか九州かな、九州の富士そばにあたるのがウエストです、
うん。あー、出た、
はい、ちょっとこれだけちょっと言っておきます、はい、ウエストはめっちゃ行ったことある。はい、どうぞ お返しします。トランシーバーお返しします
ありがとうございます。福岡からクラム、
はい、
クラム記者でした、
はい、
多分
そんなノリでしょ
う。うん、あるのかもしれないけど、同じノリだと思う。
うん、
それこそ、まあ、クラブのそばに富士そばってなぜかあって、
あるよね、
なんかそう、徒歩圏内というか、うん、だからちょっと疲れたの、飲みすぎたなみたいな。
ゆで太郎じゃないんだ。
ゆで太郎は夜やってないかな。富士そばはね24時間だったりするんだよね、うん、そう、もうちょっと なんだろうな、給水所的な感覚で、
うん、
ちょっとこうなんだろうな、
飲み物じゃん。
低温、そう、低温に疲れた耳をね富士そばの演歌が癒してくれるんだよ、うん、富士そば入ったらもうめっちゃ演歌みたいな、
うん、
でも 24時間営業でさ、その自分らが行く時間の富士そばってそのパーティーピープルしかいないから、もう潰れかけのパーティーピープルみたいな、うん、だからまあなんかその自分らがいるクラブのスーパーラウンジみたいな風に俺は捉えてて、ポケモンセンターじゃないけど、はいはいはい、なんか色味とかも似てんねんな、ポケモンセンター、うん、でそこでちょっと自分は冷たいそば食べて、また戻るみたいな、
はいはいはい、冷たいそばなんだ、
そう、自分は冷たいそば、
うん、僕も好きだよサルそば
でしょ、
うん、
で多分ねその九州とか関西だと、今俺もどっちかって四国だからそうなんだけど、出汁、うん、が違うんで、あのどん兵衛の味変わる
らしいね、
のでそうだから富士そばはねもうかなりコテコテの醤油というか、
うんうん、
関東風なんで、
うん、
だ多分それであんまりいかないのかなとは思うけど、ウエストとかはもう出汁でしょ
らしいね、いいうん、
うん、そうそう、
その片方しか行ったことないけんさ、
あーそうかそうか、
そうそうそう、なんかそっちが僕にとってはスタンダードみたいな風になっとっちゃけど、
なるほどね、うん、あのやっぱねあの真っ黒いね富士そばのお蕎麦がね恋しくなるんだよね、
うん、なんか僕のイメージは富士そばはもう手やんでいいみたいな感じ、
あ
イメージねめちゃめちゃ
イメージね、うん、確かに確かに、それがねまあそうでもないというか、結構富士そばもね各店色を出してて、
チェーンなのに面白いね、う
ん、チェーンなのにそれぞれの店、なんだろう、フランチャイズに近いのかな、
あ
の
なるほど、はいはい、
それぞれの店でねあの出してるメニューも何店限定とかがあって、そう
すご、
下北はポテチそばがある、
なんか
ポテチ乗ってるのとか、
はい、さっき言ったのうどん食えばいいじゃないにならないじゃあ自分にブーメランになるけど大丈夫、
いやいやあのそれは違うの、ね、俺はそれ食べないし、うん、それとは違うの、その、うん、ちょっと違う、
ポテチ食えばいいじゃないになりません、それ
ちょっと違うのよ、
はい、
っていうことです、はい、そう
鋭いクラム君
でも そうやってね、はい、あの各店ちょっと色を出してて、
うん、
なんかおもろいの、なんか麺がちょっと違ったりとか、
あ
そう、でも木を照らってない普通のおそばを
ヒュッ
と食べるっていう、そう場所なんだけど、富士そばはねもうあの演歌を過ごしてて、うん、その社長も多分歌ってんのかレーベルやってんのかで、結構もう新婦のポスターとかがあったりとかして、あこんなん出るんだとかチェックしたり、あとはめっちゃホワイト企業らしい、なんか本も出てるらしい、そうだからね結構働いてる人もね、なんか
幸せに働いて
る、店舗に、まあそれは店舗によるかもだけど、結構あの穏やかな人も多い印象だね、
あそうなんだ、だからティアンデイだから早く食って出ないと気まずいかなっていう思ってたけど、
そう意外とねそうじゃないし、あの24時間でその深夜の富士そばはマジで泥仕合でしかないから、
ああそうだよね、
もうそうスーパーラウンジでもう選手たちがもう何人ももうグデーっとしちゃってたりする間に挟まれてさっと行くみたいな、
うんうん、
よしクラムのライブだみたいな、戻るぞ、
うん、
みたいな場所だから、
うん、
そう、それがねやっぱりイベント飯の醍醐味かなみたいな、
うん、
そうもうワンエントランス払ってもいいぐらい、はいはい、こう間に富士そば挟みたくなるっていう時があるんですよね、そう
よく行くわけで、
結構行ってたよ、あのやっぱり富士そばチェックするもんね、その箱とか初めて行く時とか、あここ富士そばあるなみたいな、駅前まで
休憩所じゃんマジ
そうそう、逆さえ見て、うん、あのねマックじゃないんだよね、マックはちょっと違うんだよ、
マックはなんかそのイメージわかるかもしれない、まあ油もん食いたくないしね、
そう何個か選択肢あるんだけど、やっぱね汁を欲するっていうのと、あ分かる分かる分かる、
ホッとすんじゃん、
そうでラーメンでもないみたいな、
わかるなんかわかる、うん、
ラーメン食べるともう終わっちゃうんだよ、
ね、ラーメン重いしね多分ね、
そう重いのよ、
うん、
でも富士そばは続きが
見れる、わかるわかる、まあてかあと冷たいのもあるんじゃない、
俺はね冷たいの選ぶ、うん、もうざるそば、
てかまあ思い返すとトミーとめっちゃ言ってたね、うん、なんか
でしょ、うん、あのねあいつも行きたがるんだから、あ、でしょちょっと富士そば行ってくるわみたいな、うん、いやいやいや待ってみたいな感じで、うん、だそれこそ一回西荻の富士そばに一緒に行った時にめっちゃ久々で富士そば、
うん、
でかい声でうまいって言っちゃって、うん、そう結構えってなったけど、うん、それぐらいなんかこう体に染みるものがあったりはしました、うんうん、そうだからケンちゃんでも意外だったな、なんかたまには行ってみるのもおすすめだよ、
そうだ、ね、
まあ、誰かに連れ富士そばされちゃえば、
そうだねそうだね、
うん、一発なんで、
いやじゃあウエストの、じゃあ僕の好きなの言っていい、それだけ言って終わろう、
お願いします、
肉ごぼう天うどんです、
あうまそう、
うまいよ、
はい、うまそう、
うまい、
うまそうだね、
甘い肉とごぼう天がね、うん、うまいんですよ、
あのごぼう天がさ染みちゃってるんでしょ、
染みちゃってますね、
それがいいんだよね、
うまいんですよ
ああいうのってね、
うん、
あ
とかしわおにぎりね、
あ結構がっつりといけるやつだね、
結構ね、まあ、あの実は僕友達と行くっていうよりお父さんと行くことが多くて、
あーなるほど、
もう、まあ、あのお父さんが全部払っていただけるのでお父さんも自分の好きなのね乗せられるだけ食えるだけ乗せて、あのご飯もつけて食べてますね、
はい、あーいいね、なんか、はい、そっか家族の思い出のご飯でもあるんだね、はい、ウエスト、うん、
パパ活してますねパパ活であのウエスト食わしてもらってます、
パパ活ってリアルパパに
も使うんだね、リアルパパに、はい、
そっか、はい、ウエストもちょっと気になるね、
行ったことないっしょ、
なるほど、
九州ないって言ってたっけ、
そう九州ないんで、
ね、じゃあ僕とレコヤ回るとき昼ウエスト行こう、
あ行こう、うん、決まった、あのパパ活してください、あの、
うん、
あのかしわおにぎりつけるんで、
あ
レコヤいいレコヤ紹介してくれたら、
あそう代わりにね情報提供屋じゃん僕
そう、うん、
いいのありますぜっつって旦那、
うん、そう情報をくれっつってやるんで、
うんうん、紙で渡すわ、書いて
紙で、うん、よしかしわ店だってやるんで、うんうん、なるほどですね、まあ、皆さんも、ね、やっぱパーティー飯あると思うんですけれども、うん、週末はパーティーに繰り出して楽しく遊んでみてはいかがでしょうか、
他の地方の飯とか絶対うまいじゃん多分、
ね、知りたいですね、
僕は東京と福岡しか知らないから
ね、うん、できればライブに行って知りたいよ
ね、うん、
やっぱそのためには日夜ビートメイクですね、
はい、新作出します、
はい、頑張ります、
はい、
次のトークテーマは質問箱の質問に答えるコーナーです。ツイッターの質問箱でいただいた質問で気になったものを2人で回答していきます。クラム君、今週選んだ質問を教えてください。
はい、今週選んだ質問ちょっと読み上げていきます、
はい、
配信サイトに自分の音楽を、配信で載せるためにはディストリビューターを使うんですけど、うん、ディストリビューターっていろいろあります、うん、どこを選べばいいか悩んでるんですけど、クラムさんと松旅さんはどこを利用されてますかっていう質問をもらいました。
今っていろいろある、
あるあるある、選択肢ねいっぱいあるんだよ。
でも一緒だもんね。
はい、
ズバリ
ズバリ言うと、僕とかあと松旅くんはディストロキットっていうサービスを利用して Spotify とか Apple Music、はい、とかに音っていうかビートをね流してます。
そうです、はい、ディストロキッドです。我々こそがディストロのキッドなわけですよ。
はい、もう多分日本営業部長になってもいいと思うんですけど、僕はめちゃくちゃもう友達にね布教しまくってここいいよっつって
確かに
言いまくってるんで、はい、友達紹介キャンペーンがあったら僕多分億万長者になってますね、
う
ん、今頃。
ああそうだね、はい、結構な数布教してはいる、うん、俺も布教された一人で。
そう
ディストロキッドのアイコンはケンちゃんをモデルにしたまであるからね。
ああ、あの笑ってる、ね、
黄色の、うん、そうそうそう笑ってるやつは、うん、
あれ僕です。
そこまでそうでも本当だってそれぐらい推したい理由があるってことでしょ、ディストロキッド。
いやー何よりねやっぱりね値段が安いのは正義ですよ、うん、何事においても。
ああまあそれはそうだね、
はい、
うん、確かに。
まあそのプランにもよるんだけど3つあってさ、
うん、
プランにもよるけど、まあ、僕が今やってるのは1万円のプランかな。年で1万円1年で1万円、うんうんうん、で会員になったら、どれだけアルバムを出してももうその1万円から動きませんみたいな感じ、
うんうん、
でこれはまあプロっていうか音楽で食うとか、まあ、あと趣味のちょっと上行ってるぐらいの人だったらもうプロでいいと思う。プロっていうかその真ん中のプランでいいと思う、うん、
そうだね、
うん、別に音楽で食ってなくても 結構アルバム出すんだよなみたいな人、うん、まあ言ったら年に 2、3枚、もうこれぐらいでいい、うん、年に 2、3 枚出すって人はもうそっちで全然回収できるぐらいの、
そうだね、
プランなんで
回収できる、
う
ん、
もう、うん、だからこれがベーシックかな、1万円が、
うん、
もっと安いやつあるけど ね、2900円とかあるけど、うん、まあその、うん、さっき言ったように年に 2枚ぐらい出すでしょ、だからそんぐらい出すって人は、うん、もう真ん中のプラン、ベーシックプランで1年で1万円払っちゃった方がいいかなと思います。
うん、確かにね、
はい、そうです、まあ、1万円っていうか89ドルぐらいで日本円にして今1万とか、なんかそんな感じかな、
はいはい、
はい、正確に言うと、
ね、そうね、うん、まあであれでね、そのデメリット的なものをまず挙げるとしたら、その英語のやり取りが必要になる、
それだけ、
うん、そこですよね。
でももうそんなもん、ググるというか、できない人はググるとか訳すとかすれば別にその全部出てくるから、うん、訳がね、
うんうん、で多分だけど
全部いける、
あ、ね、いけるよね、
うん、
もうそのさ、ストリーミングに音楽を投稿しようと思ってる時点でまあまあパソコンは使えてる、
使えるだろうから、そうだね、
うんうん、翻訳機能とかももちろん使えるはずなんで、
うんうんうん、
自分もそれでやれてるし全く問題はないですね、今の
ところ。そうね、
うん、なるほどね。まあそのビートっていうのであれば自分もディストロキットはすごくいいのかなと。
あとね、1個メリットがあって、僕がもうめちゃくちゃ恩恵受けてるんですけど、うん、海外の人と作品作る、作品作るって人はもう多分ディストロキット一択かなって思ってます。
あー、そうだね、う
ん、なんでかっていうと、スプリット機能が使えるのがめちゃめちゃ熱いんですよね。
あー、そうね。
でスプリット機能っていうのは、まあ、作品さ、一緒に誰かと作って作品リリースしたら、それってさ、聞かれたら利益が出るんですよね、うん、お金もらえるんですよ、再生数に応じて、うんうん、でその利益をさ、わざわざさ、 なんかこう内訳作って、これだけ出てきた、これだけ利益もらったから、あなたにいくらいくら送りますって、もう毎月やるわけにはいかないじゃん、コラボ相
手。うん、ちょっと厳しいね、
うん、それをもうそのディストロキットの中でやってくれるっていう機能ですね。スプリットを分けるって意味なんですけど、日本語で分割するみたいな意味なんですけど、それできるのがね、めちゃめちゃ熱くて、でこれやるためにはディストロキットのアカウントを2人とも持ってないといけないんですよ、お互いに。
ああ、そうだね、必要ですね。
でアメリカというか、まあ海外ではその値段の安さからね、ディストロキットもうみんな持ってるんですよ、ほぼもう一択ぐらいかな、うん、みんなディストロキットでやってると思う、
うん、
だからディストロキットのアカウント持ったら超安心なんですよ、コラボやるってなっても、うん、そうだね、フューチャリングやるってなっても、うん、あ、じゃあディストロキットの、ディストロキットに登録してるメールアドを教えてみたいな感じで言うと、うん、もうスプリットか、簡単にできるんで、それやって、
そうね、
そうで、僕の場合だともう結構さんに、お金をいくらいくら払うっていうよりは、その出た利益をもうそもそも分割してるっていう風にやるようにしてるから、うんうんうん、お金払わないで一緒にフューチャリング曲作ったりとかしてる、
最初の段階でね、話がついちゃって、
そう、
うん、
でそれすると結構ウィンウィンで、僕はそのお金払わずに一緒に曲作れんじゃん、
うん、
で向こうは向こうで僕がいくらいくら払うっていうよりもお金もらえるんだよね、結局最終的には。
うん、長い目で
超えちゃうから余裕で、ねうん、余裕で超えるから、
確かに
僕もそれ嬉しいんだよね。
うん、確かに、
ね、僕がその音楽やめてディストロキットから取り払うまでは確約されてるんで、
そうだね、
この僕が音楽やめると思います僕と音楽作る上ではプラスっていう話かな、じゃあ。
うん、そうだね、
このケンちゃんが音楽やめると思います、こんだけ泥沼にハマって、
究極そうなってくる、
うん
うん、確かにね、
死んでも動き続けるから、今のディラみたいに、
うん、確かに
生きてんじゃねえか説出すから、
うん、
そのぐらい僕が死んだらマッタビ君にハードディスクが行くように設定しとくわ、
管理しましょうか、管理しましょうか、
うん、そう、それで、うん、ケンちゃん財団作ってリリースしていい、
ああ、うん、そうだね、まさにディラみたいな、
うん、
任せて、まあ、まだ全然先の話にはなると思うんだけどね、うん、
その時は松田君もおじいちゃんだから
俺も結構やばいからね、そう、うん、どうしよう
どうしようかな、他の若い衆に送るわ、まあまあまあ、
子供が いたら子供に託そうかな。
子供、そうだね。
うん。まあもういい年になってるでしょ。その、
いやでも2代目が潰すって言うじゃん。よく家業は2代目が潰すって。
ケンちゃん財団なんて知らねえよみたいな。
うん。親が何してか知らねえけど、これで遊んでやるぜっつって。
まあ一世代下に託そうか。
もう一個下？
冷静、うん、うん、冷静に俺らの一世代下に。
ああ、そうだね。
うん、それが冷静かもしれないね。うん、まあそうやって続いていくと。でもディストロキッドは更新がないから、その財団しようがどうしようが、その削除っていう行為を行わない限り続いていくということですね。
そうだね。Spotify がなくなるか、僕が死ぬの先か、どっちかっていう
どっちが先かみたいな、
うん、どっちが先かっていう勝負の、僕はね、粘り強いよ多分。
うん、そうね、
こうでしょうね、はい。
まあでもそれぐらいこう手軽に、
そう、なんていうか、手軽だし値段めちゃくちゃ安いのはマジで正義。僕が音楽続けられてるのもすごい助かってるもんね、ぶっちゃけ。安いっていうの
は、ああそうだね、
どんだけ作品出してもいいんだみたいな。
うん、確かに
すごい助かるから、シングル出してもあのアルバム出しても変わんないしね。
はいはい、そうだね。
こっちのもう想像力勝負ですよ。
うん、
井戸が枯れるのが先か、向こうのサーバーがパンクするのが先か
また勝負に、
うん、
勝
負、こっちの想像力の井戸が枯れるのが先か向こうのサーバーをパンクさせるのが先か
インターネット革命が、うん、送りのが先かみたいな、うん、
僕の想像力はね無限大ですよ、うん、
無限に湧いてくるからね、
うん、勝てるかな
もう何言おうとしてるか忘れちゃったよけんちゃんの
、うん、僕に勝てるかな
うん、でもなんかそうだね、ディストロキッドも自分は最初クラム君に教えてもらってすぐに登録はしたんで、あ、これで Spotify とかに
載せれる、
投稿できる、
あれ嬉しいよね。やっぱ自分のビートを乗ると出てくると嬉しいしね。
そう、出てくるとね嬉しいんだけどね、うん、その作業に入るまでがやっぱりね分からなくて最初、
うん、
もうねあの1年以上経っちゃったんだよね、登録してから、
うん、
でその間にそのなんか他の周りの勧められた人とかにこう聞きながら、あれそういえばあれやってみたみたいな、
うん、
あもうやったよみたいな、とりあえずやってみみたいなので、うん、重い腰を上げて多分年会費用がかかる直前ぐらいに出し始めたのかな、
うん、
そう。でもねそれちょっと後悔で、ちょうどねなんか多分ストリーミングにビートものが出始めたぐらいのタイミングだったんで、
ね、ああそうね、ディストロキッドその時さあんまり日本、
うん、
あの向こうではねやっぱ安いっつってみんなやってたけど、日本ではもうちょっと自分で言うのもあれかもしれないですけど、ビート系で僕が多分初めてじゃん、
うん、多分ケンちゃんが
僕が黒船で向こうに行ってきたんだよね。
うん、そうそう、
そしたらみんなディストロキッド安い安いっつってあの原始人がいたからそうなんだっつって、
う
ん、確かに、
あそうだね、うん、
で僕はその試すっていうのやるからさ、まあ、そんな海外の知らないディストリビューターに曲を登録してて、うん、まあ怖いじゃん、
うん、うん、そうだね、
けど僕があの人柱になってやってみてよかったから、みんなに、うん、あのとまあ、みんなってその時友達だけど友達に言いまくってたんだよね、
うん、うん、
親善大使としてディストロ親善大使、ね、
だもっと早く自分のアルバムを世に出せてたら、なんかもっとも
うちょっと変わってたかもって、
うん、変わってたかもなとか思うけど、うん、でもね、まあまあまあまあ、やっぱりね未だにディストロキッドっていうのはねもうその使い心地の良さ、
いいですよ。
あとは結構ねサポートもね早いんですよ。
あれね結構サーバーじゃない、ユーザーフレンドリーだよ。
うん、かなりそうだと思う。
助けてくれる、
あのなんだろうな、結構マニュアルもあるのかもしれないけど親身になってくれるんだよね。
あ、チャットもやってくれるし、ね、
そうそうそうそう、あそれは大変だねやっといたぜみたいな、
はいはいはいはい、
そうそうそう、おありがとうみたいな、
そうなんですよ
そういうのとかもあるから、割とねなんかそういうところも人間臭いとこあって、
あれ修正簡単になったの知ってる？
あれ簡単になったの、そうなの？
前めんどくさかったじゃん。
うんうん、申請出してみたいな。
そうそうそう、今それ自分でできるようになってる確か。
あ、そうなんだ、
うん、
でも結構さ、その登録の画面とかも日夜進化してて、
そう、うん、
一括編集とか、
そうそうそう、
あのアーティストのマッピングとかもさ、今までその自分と同じ名前の人いたら違う方に飛んじゃうとか、そうだね、うん、結構あったんだけど、ちゃんと URL を入れて照合するみたいな。
僕は飛ばされる方だったわ。僕のプロフィールに違うなんかポップスみたいな入ってきて、うん、すげえ嫌だったもん。
そう、俺もね、そうなので、なんかそれがね、弾いても弾いても入ってくるっていう、うん、そのいろんなまたたびが入ってくるっていう状況で、だからこれだけはね、俺もそのディストリビューターはまずディストロキットにするとして、登録する名前は被らない名前で、
まあね、アーティスト名決まっちゃってるけど、うん、
そう、あの名前にするのをマジでおすすめします。
名前、そうだね、考えた方がいいね、
うん、それは本当におすすめ、うん、まだその名前とかを決めてない段階だったら、あのまず決めるときにストリーミングをディグってみてほしい、ね、
てかストリーミング流す時点でもう結構活動してるっしょ。
ああ、まあそうなの
かな。まあでも考え直すのもありかもね、うん、
うん、そうそう
そう、それはマジである。
それか、そう、それかもうマジこの中の、例えばクラムって名前がいるとしたら、この中のキングになってやるぐらいの、
うん、ああまあね、俺がやる
ぜみたいな。そうそうそうそう、うん、そう、世界に100人クラムがいたらその中のナンバーワンになるっていう気合で、うん、自分はそれを目指してます、
うん、
そう、なのでなんかそれも結構あのちょっと助言じゃないですけど、
はい、
あるね、
うんうん、
アーティスト名を決めるときに一回ストリーミング、
うん、いいアドバイスだね、
検索かけたらいいかもしれないよって思いますね、
うん、
なるほど。というわけであれですね、やっぱりディストリビューターはどこを使ってるかっていうと、もうあのクラムもまたたびもディストロキッドですということで、
助けられてますよ。
助かってますね、本当に。
日々感謝の、あと1個熱いのがさ、
うん、
ちょっと話長くなるけど、あと1個熱いのが、
全然
あの、ディストロキッドのブログがめちゃくちゃ熱い。
へー、ブログか。
はい、でどういうこと回答かっていうと、例えば再生数を上げるためにはっていうブログとか、
うん、あ
めっちゃ知りたいでしょ。とかあとはその自分のファンベースをどうやって作るかとか、コアなファンをどうやって作るかとか、うん、そういうノウハウをね、うん、教えてくれるんだよね、数字とともに。向こう数字持ってんだよ、あのデータ。
あ、そっかそっか、
データを持ってるから、そのデータをもとにこうやってやったら人が増えてみたいな感じで、こうちゃんとこう根拠をもとに、教えてくれるんですよね、
うん、
そのやり方っていうのを。マーチャンダイズ出すとこんだけつくよとか、 T シャツとか、
はいはい、
マグカップとかいいよとかさ、安くていっぱい作れるよとかね。
あ、そこまで教えてくれ
たり。そう、そういう具体的な解決策みたいなのを教えてくれたりするから、でそれもちろんメンバー向けのメルマガだったりするからさ、
うん
うん、あれなんだけど、入ってる人しか見れないんだけど、
うん、
そういうね、そのユーザーフレンドリーとか、ユーザーを大切に扱うような気持ちとかもすごいいいね、まあ、やっぱりそうすると、うん、みんなそれやればさ、再生数増えて、そうするとディストロキッドも売り上げ上がるけんさ、うん、まあやるのはなるほどなっていうのもあるけど、
確かに、
うん、
ウィンウィンなんだね。
そう、でもこっちもその大きくなっていけるからさ、
うん、そうだね、
そう、そういう知識もつけられるっていうのはすごいいいね。
なるほど、うん、ますますディストロキッドが好き
になってま、魅力が、はい、アップしたんじゃないかなと思います。
アップしてるね、
はい。
なのでまずは登録、概要欄にねリンクを貼っておくので、
うん、
まあ、ちょっとストリーミングデビューをしたいぞっていう方は、はい、ぜひディストロキッドから、
はい、
わからないことあったら C ラウンジで
クラブ、あ、全然教えます、全部
聞いちゃいましょうということで、はい、ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。というわけで、ここまで聞いてくださりありがとうございます。今週は以上になります。Twitter や Instagram でトークテープで扱ってほしい話題募集中です。クラムかまたたびにお気軽にメッセージをお寄せください。私たちはビートメイクに戻りますので、皆さんも良い週末をお過ごしください。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。
はい、バイバイ。